こんにちは。環境市民のエコまちライフの時間です。今日の担当は松本千恵と
上田智香です。祇園祭りも終わりに近づいてきましたね。
そうですよね。で、29日には八坂神社でお祭りの成功を神前で報告して、はい、31日の名護市祭で厄除けを願って全ての神事が終わるんですよね。
祇園祭りの後も夏の風物詩は各地でたくさんありますから楽しみましょう。
はい、それでは環境市民のエコまちライフ、これから30分よろしくお付き合いください。
このコーナーは身近で当たり前と思われている話題からエコロジカルなものを発見、紹介し皆さんと一緒に考えようというコーナーです。
今月7日から9日に北海道洞爺湖で G8 サミットが開かれましたよね。
はい、
今回のサミット開催で北海道の地元にどんな影響があったのでしょうか。
会合が行われたウィンザーホテル洞爺ではサミットをきっかけに 3R や施設設備の見直しによるエネルギー削減をテーマに挙げて掲げていましたよね。
そうですよね。で、1300施設が加盟した北海道ホテル旅行業連絡協議会は北海道の観光環境宣言を発表しましたよね。
はい、
業界で一致団結して恒常的継続的に環境保全を訴えていくということでした。
洗い橋や竹橋の導入や前橋を推進し、宿泊局にも協力を求めて消灯運動や室内の温度設定、アイドリングストップによるエコドライブも進めていくということでしたね。
そうですよね。で、北海道の地区によってはサミット開催に合わせてタクシーを全面禁煙にしたそうです。はい、禁煙喫煙客にはビニール製の携帯灰皿を渡して、はい、で外で吸ってもらっているそうですよ。
それは環境サミットのアピールになったでしょうね。
そうですよね。
でサミット開催を記念して札幌市中央区の道庁北門前には、はい、太陽光と風力発電を行うハイブリッド型発電施設が設置されましたね。
そうなんですよね。
風車と太陽光パネル4枚で発電しています。
はい、で、それとともに地中再熱システムも採用されてましたよね。
はい、地中は冬は暖かく夏は涼しいという外気温度との差を利用して室内の冷暖房エネルギーを減らすというシステムですね。
そうですよね。で、このサミットをきっかけに住民の人たちの環境の意識を高めてもらおうと環境シンポジウムも多く開かれました。サミットが残した良い影響が今後に残っていくように見守りたいですよね。以上、なあなあ知ってるへのコーナーでした。
はい、それでは今日の1曲目、レフレールでスパイダーマン。
このコーナーは街で活躍する人に登場してもらったり突撃リポートなどで街の今を紹介し環境の街づくりを進めていこうというコーナーです。今回は今月7日から9日にかけて北海道洞爺湖で開催された G8 サミットについて NGO 気候ネットワークボランティアの伊予田さんに NGO の立場からのお話を伺いたいと思います。今日はよろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
伊予田さんは政府へも、気候ネットワークとして提言をされているということなんですが。
はい、そうですね。気候ネットワークとしては、5月の下旬にですね、はい、環境 NGO として福田首相に、福田ビジョンを出す際には中期目標を含めた、野心的な、実効性のある取り組みをしてくださいというお願いをですね、はい、手紙でお送りしています。
はい、はい、でそれの反応としてはどんな反応でした？
そうですね。もちろんその個別のにその手紙に対する返事がっていう話ではないんですけど、実際にその福田ビジョンを見てみますと、
はい、
中期目標具体的な数値というものはなかったですし、
はい、
それにその実効性のある温室効果ガス削減対策としてもですね、はい、あまり、国内の社会制度を変えるという意味でも不十分なものではあったんではないかという感じの、
ね、評価です。不十分であったと。はい、はい、で、今回洞爺湖でサミットがあったっていうことなんですけれども、
環境気候変動の課題がありましたけども、どのようなことをもたらしたのでしょうか？
そうですね、その G8 のサミットの結果としてはですね、
はい、
まず第一にですね、長期目標としてですね、2050年時点でですね、50% 現状より温室効果ガスを削減しようということを採択、その目標を世界全体で採択しようということを求めるということですね、はい、うん、ちょっと回りくどいんですが、
はい、
そういった長期的目標が合意されて、それがまず一つ、結果としてサミットからもたらされたものとしてあると思います。
はい、
はい、そしてもう一つはですね、第2のポイントは中期目標です。
はい、
中期目標ということはよく最近新聞などでも出てくると思うんですけれども、はい、大体2020年、2030年のですね、中期間、中くらいの期間での目標のことです。
はい、
今回のサミットではですね、すべての先進国で排出量の絶対的削減のためにですね、中期目標、野心的な中期目標を作るというふうに合意がなされたということです。
その絶対的削減っていうのはもうこれを減らすぞっていう、みんながそこに向かって頑張っていくような明確な目標っていうことです。
そうですね、目標の立て方にはいろんな種類があるんですね。
はい、
例えばエネルギー効率を改善していくことで、うん、温室効果ガスの発生を抑えていこうという考え方と、
はい、
そもそもガスそのものを減らそうっていう削減の方法と、他にも、いろんな方法があるんですけれども、今回の、はい、絶対的削減というのはおっしゃる通り、そのガスそのものをきちんと抑えていって、減らしていかなきゃいけないよねっていうふうに、解釈すればいいんじゃないかなというふうに思います。はい、
で今回のこのサミットで NGO としてはどのように感じられたでしょうか。
そうですね、これもいろんな見方があるので、
はい、
皆さん一人一人に考えていただきたいと思うんですけれども、
はい、
まず第一にですね、長期目標についてなんですけれども、2050年に半減しようっていう目標っていうのはですね、アメリカ以外の、米国以外の国にとってはほとんど進展がないようなものなんですね。つまり日本も、以前から世界全体で2050年に半減させようっていうことは言ってきましたし、
はい、
もう世界全体で、もう長期的にはだいたい2050年に半減させようねってい もうイメージはできていたと思うんです。ただそのアメリカは、その長期的な目標についても、あまり
いい
反応を持っていなかったと、
はい、
ですからちょっとアメリカが、以前の態度から、ちょっと2050年半減というのもいいかなっていう態度を少し見せてくれたのかなっていうふうなものなんですけど、全体としては、そんなに強いその前進が大きな前進があったとはちょっと言えないんじゃないかなと思います。はい、
でも何らかの前進はあったと。
そうですね。
とりあえず前には進んだという、はい、
一応以前より文言も見ますと、前よりはより強い表現で、半減しようねっていう風な文言にはなっていますね。
はい、はい、ありがとうございます。
じゃあ今後、
どんな話し合いとかその取り組みとかが必要でしょうかね。こう首脳レベルで話し合いがあったとしたらどんなふうな結果があればいいと NGO の立場としては考えられますか。
そうですね、G8 サミットの評価とも関わるんですけれども、
はい、
今回のサミットの結果では中期目標について、具体的な数値というものが、全く出てきてなかったんですね。
はい、
はい、先ほども言ったんですけれども野心的な中期目標を作ろうという、頑張るぞという決意を表明したという意味では、
はい、
じゃあ頑張ってくださいねということなんですけれども、昨年12月にですね、インドネシアのバリで行われた国際会議ではですね、1990年に比べて2020年の時点で 25% から 40% 削減できたら、低いレベルで温暖化を抑えることにできるよねっていうことを、合意文書に入ってるんですね。
はい、
つまりそのバリの合意ではせっかくそういった中期2020年ぐらいの中期の目標というものがしっかり合意に入っているのに、今回のサミットでは野心的な中期目標を作りましょうと言っているだけだということはですね、
作れていない
っていう、はい、結局その点では、はい、今回のサミットは足りないという意味で、今後も、そうですね、ですから今後はこの中期目標、
ね、
はい、これをどうするかというものが大きな課題に、
はい、
メインのになってくると思います。はい、
その今、話し合いがあったら メインは、中期目標だっておっしゃったんですけれども、
はい、
今後のこう日本が参加する国際的な話し合いっていうのはどんな予定になってるんでしょうか。
そうですね、まず今年の8月に、はい、ガーナのアクラという都市でですね、気候変動問題、地球温暖化問題に関する国際会議が行われます。
はい、
ここでは日本はですね、セクター別アプローチ、皆さんも新聞などでご覧になったことあると思うんですが、セクター別アプローチという手法について各国の理解を求める、はい、アピールをするという予定になっています。あとはですね、はい、今年の12月に、ポーランドのポズナンという都市で、国際会議があります。これはかなり大きい国際会議で、はい、1日から12日の2週間ほど行われるんですけども、
長いですね、
はい、その会議でですね、はい、中期目標についてもある程度合意をしてしまって、2013年以降、京都議定書の第一約束期間で定められている2012年まで、で、はい、だけではなくて、それ以降の、2013年以降の約束についての、はい、大まかなその合意内容というものがここで出てきてほしいと思います。
そうですよね。
約束はこんな感じにするんだ、はい、ということを、この12月ぐらいまでに出さないとですね、
はい、
交渉がどんどん間に合っていかないということになってしまいますので、
はい、
できるだけ早め早めに、交渉を進めていってほしいなと思います。
はい、でこのサミットに向けて何かその気候ネットワークでシンポジウムを開いたりだとか、その市民が参加できるようなイベントなどはあったんでしょうか。
そうですね。気候ネットワークでは一般市民向けにですね、まあ、はい、ある程度環境に関心のある一般市民向けのシンポジウムというのを6月に行っていますし、またその、若者ですね、実際に2050年の目標を、達成しようと頑張ることになるのはですね、
はい、
どちらかというと、福田首相の世代ではなくて、多分今大学生の世代ですよね。
そうですね、我々の世代ですよね。
はい、ですからそういった若い世代に、働きかけようということで、はい、大学生向けのユースセミナーというものを6月下旬に開催しました。
あ、はい、はい。で、それユースセミナーっていうのは志望者はどのぐらいいたんでしょうか。多かったですか。
参加者ですかね。
参加者
はですね、はい、そうですね、全体では40人ぐらいだったと思うんですけれども、はい、
あ、結構多いですね。
そうですね。
で、その反応ってどんな感じでした。
そうですね、そのユースセミナーでは、2050年に向けて若い人たちが何をすべきか、何を行動してに移していったらいいのかなっていうのを考えるきっかけにしようということでやっていたんですけど、そういったことについて考える大変いい機会になったということでですね、なかなか反応も良かったですね。
いい感じですよね、上田さん。
はい、
ねえ、そう、なかなかその環境について触れる機会がないっていう人には今回のサミットってそういった意味ではいい影響だったのかなって思うんですけれども。
そうですね、
上田さんでこう今回のサミットで良かった点っていうのは、先ほど、まあ、おっしゃられてたのはいいかなっていう程度のものなんですが、まあ、街全体であったりとか、
はい
はい、何かそういうものを感じられました。
そうですね、やはり日本で開催したということには、はい、いろんな意味があると思います。
はい、
まずはその日本国内の人たちがですね、あ、なんか洞爺湖でサミットあるんや、じゃあなんか環境気候変動が重要なテーマらしいねみたいな感じでですね、
はい、
どんどんみんなが気候変動問題に関心を持ってくれるようになったというところはかなり大きいと思います。
はい、大きいですよね。
はい、大学生もですね、 G8 サミットやるし、はい、セミナーするよって言ったら、あ、じゃあちょっと聞いてみようかなっていうことで、
行ってみようかなって、
はい、集まってくれるんですね。
うん、なかなか動けないのが実際ですよね。
そうですよね。
そこが、まあ、いいかきっかけになってっていうことでしょうかね。
そうですね。ただここで一つ心配なのはですね、はい、G8 サミットが終わってしまって国内の関心がどんどん
薄れていくのが、はい、それは心配ですよね。私たちも
エコブームみたいになってますからね。
そうですね。ブームが去ってしまって、そのいい反応が残らなかったら意味がないわけですよね。
はい、その通りですね。今回を、あくまでも一つの通過点、きっかけにしてもいただくっていうことが大変重要だと思っています。
はい、
ですから先ほどの若者向けユース向けのセミナーもですね、第2回 第3回とですね、
繰り返して
継続的に行っていこうと思っています。その過程で、ちょっと考えるだけではなくて、
はい、
省エネ頑張るのに加えて、もっと実際に社会を、温暖化防げるように動かしていくにはどうすればいいかというのを考えていって行動に移していきたいと思っています。
あ、はい、
はい、
で、まあ、伊代田さん、じゃあ最後に伊代田さん個人としての、まあ、サミットの総括といいますか、はい、感想を、はい、
はい、そうですね、先ほども言いましたが、サミットは通過点、
はい、
これをきっかけに温暖化対策を進めていけるかどうかが、重要です。ですから、はい、ぜひ引き続き今後も関心を持ってこの問題に、取り組んでいきたいと思います。皆さんもぜひ、ねはい、継続的に、はい、この問題に関心を持っていただけたらと思います。
はい、伊代田さん今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、見たい聞きたい話したいのコーナーでした。
それでは今日の2曲目、あたりこうすけで花。
このコーナーではリスナーの皆さんが参加できる環境市民の行事情報などをご紹介いたします。まず、ワイワイウキウキワンデーボランティアデーのお知らせです。月に一度の緑のニュースレター発送日、エコな話題をワイワイおしゃべりしながらニュースレター発送作業をします。7月31日はエコロジカルな住まいづくりのお話です。日時は7月30日水曜日午後5時半から8時頃まで、7月31日木曜日、午後2時から7時頃までです。場所は環境市民の京都事務局で行います。予定時間を過ぎて来られる場合はあらかじめご一報ください。公園ではありませんので、作業をしながら話を聞いたり話したりする状況になることをご了承ください。次にご紹介するのは、京都府グリーンベンチャー研究交流会主催の環境講演会、ドイツの環境クオリティシティの実際についてのお知らせです。エアランゲン市はドイツの環境首都コンテストで環境首都となった町です。医療都市としてのビジョンを掲げ、充実した町づくりを実践しています。この町を通して、ドイツ在住の高松さんに、ドイツの環境クオリティシティについてお話を伺います。日時は2008年8月1日金曜日、午後1時半から3時まで。場所は JR 長岡京駅前、バンビオ1番館、長岡京市中央障害学習センター4階の学習室1です。参加費は無料です。定員は先着順で40名になります。お申し込みはメールアドレスかファックス番号へお名前、連絡先を明記して、環境講演会参加希望と書いてお申し込みください。E メールアドレスは、アルファベット小文字で、office@rmicon.co.jp、office@rmicon.co.jp です。ファックス番号は 075-391-0603、 075-391-0603 です。詳しいお問い合わせお申し込みは環境市民京都事務局までお願いいたします。環境市民の連絡先は電話番号 075-211-3521、 075-211-3521 です。ホームページからも盛りだくさんの環境情報を提供しています。行事や他のグループへの参加申し込みもできますので、皆さんぜひ一度ご覧ください。以上、エコ回覧版のコーナーでした。上田さん、今日は NGO から見たサミットはどんなものだったかっていうのを詳しくお話をお聞きすることができましたよね。
はい、はい、そうですね。
なんかこう継続的にっていう言葉がやたら耳について、はい、
そうですね、
これは非常に大事な言葉だなっていうことでしょうね。
はい。
でこれは私たちも本当にこれで終わらさずに、
はい、
まあ、継続的に何回も繰り返してシンポジウムに参加したりだとか、はい、していきたいですよね。
そうですね。
ね、で、まあ、上田さんとして、まあ、サミットどういうふうに感じられました？なんか私もこう環境について その一時期だけこう集中して活動してしまったかなっていう感も否めないんですけども、
ああそうですね、
そうですね、やったらそうマスコミで取り上げられたりとかっていうのはありましたけれどもね、皆さんぜひ継続的に行動していきましょう。
はい、
そろそろ時間のようです。今日の環境市民のエコまちライフいかがでしたでしょうか。この番組ではリスナーの皆さんからのご意見、番組で取り上げてほしいテーマなどのご提案を募集しています。環境やまちづくりについて皆さんのご意見をお聞かせください。次回もお楽しみに。今日のメンバーは松本千恵と
上田智香でした。
ではまた来週。さようなら。